中本姫香のな。こんにちはじゃないか。まあいいか。心理カウンセラーの中本姫香です。こんなお便りが届いているのでオープニングで紹介したいと思います。ラジオネーム大阪の理系の大学生さんですね。私は理系の大学3年生です。7月からインターンシップに参加したり早期選考などを受けています。周りはまだ就職活動を始めていなくて、相談している就職課の方からもう始めているのかと言われました。早く就職活動を終えて親に安心してほしく早くから始めています。夏休みにはインターンシップで7社に参加しました。インターンシップに参加した企業から、早期選考のお知らせがあり一次面接を受けました。ですが1週間経ちまだ何も連絡がなく、もう落ちたのだと思っています。内定をもらうことは本当に難しいと思っていますし、初めての面接でかなり緊張もして失敗もしました。そこで緊張しないようにするにはどうしたらいいのでしょうか。特に面接は慣れるしかないと思いますが、面接に限らず他のことでも緊張して自分の力を出すことができません。中本さんが緊張した時にすることなども教えてください。ということで、就活生の方ですね。ありがとうございます。なんだか就職に対する、意識が、高くて、周りの方と比べても早くスタートを切ったっていうことなんですね。で、一方で緊張してしまうと。で、緊張に対する対処の仕方というか、そういったことを、ちょっと考えてみたいなと思うんですが、まず私も割と緊張する人で、緊張すること自体が悪いことだとは、思ってないなとは思うんですよね。緊張するからこそ、不安にもなるし、だから先にね、面接の前にたくさん練習しておこうとか、緊張するっていうことはきっとそれだけそこにかける思いが強い、真面目に取り組んできたからこそのっていうことだと思うんですけど、緊張とはまたちょっと違うかもしれないんですけれど、その不安に関しては、人間ってね、不安が長く続かないそうなんですって。いわゆる体のエマージェンシーだよっていうサインっていうことで、不安って最長20分続かないと。で、もっと言うと、その最初の5分がピークって言われてるんですよね。なので、私がその緊張とか不安を感じた時に最近やっていることとしては、最初の5分耐えればこのピークは終わるから、じゃあその5分をどう乗り切ろうかなって思って、例えばそのもういっそ緊張とか不安を感じている自分に浸っちゃうっていう考えもありますし、これマインドフルネスっていうふうに呼ばれてるんですけど、緊張をしないようにしなきゃとか、どうにか頭を切り替えなきゃではなくて、自分は今緊張してるんだっていうのを感じるっていうのは一つあるのかなと思っています。そして、やっぱり不安ではないんですけれど、緊張も実際長く続くわけではないのかなって思うんですよね。例えば面接の待ち時間がピーク緊張していますっていうのだとしたら、じゃあその最初の5分、これ超えればちょっと落ち着くよね自分っていう風に感じて、じゃあその5分間どう過ごそうかな。例えば面接の待ち時間なのであんまり携帯触ったりできないかもしれないですけれど、ちょっと考え事してみようかなとか、あるいは体のアプローチを通して緊張をちょっと緩めるっていう方法として、手のひらをギューッと握って、これ緊張状態で、そして一気に緩和、パッと開く、これ緩和で、この緊張と緩和を繰り返していくと体の緊張がちょっとほぐれるって言われます。なのでこうして体にあえてグーッと近づけることで、そして緩めるということで、体をちょっとリラックス方向に持っていくっていうのもありかなって思います。手のひらとか、あとは肩もそうですね、 クーッと一回上げて、そしてストーンと下げる。うん、こんなのなんか待ち時間にやっててもあんまり不審に思われない方法なんじゃないかなって思うので、よかったらやってみてください。どうかね、ご自身のペースで最後まで取り組んでいただけるといいのかなと思っています。応援しております。ではそんな感じで、中本姫香のな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本姫香のな、中本のツボ。このコーナーでは月に一度中本姫香が一つのテーマでお話をします。私がこうやって話すことで気持ちが楽になったり、現状を変えるヒントになったりしたら嬉しいです。今回のテーマはこちら、傾聴。今回のテーマは傾聴でございます。傾聴って何ぞやっていう方もいらっしゃると思います。漢字で書くと傾いて聞くと書いて傾聴っていう風に読みます。これは相手の言うことを否定せず、耳も心も傾けて相手のお話を聞く会話の技術ということで、今回はちょっとこの傾聴について、一緒に考えてみたいなっていうふうに思ってます。でね、私はこの傾聴って難しいなって思うんですよね。うん、例えばですけれど、相談者さんがこんなことをおっしゃったとします。私は仕事が苦手だし、もう美人じゃないし、で職場の人たちは多分私のこと使えない人だって思ってる。私だって取り柄が一つもないんですもんって言ったとします。これ皆さんなんてね、第一声返しますかね。友達だったらまず自分のことそんな言わないでよ、そんなことないよって言うんじゃないかなって、思います。だけれど、こと傾聴において、そんなことないですよはベストアンサーとは言えないなっていうところなんですよね。で、私がお仕事としてお話を聞いているときは、まずそうなんですかって返します。それはあなたはご自身に対してそのように評価しているんですねっていう意味のそうなんですかっていう相槌です。で次に、なんで仕事が苦手って感じるんですかとか、ご自身の容姿に対してどんな風に捉えてるんですかとか、あとは職場の人たちのどのような態度がその使えない人って思われたっていう風に感じるんですかっていう風に、その方が思ってることに対してもうちょっと深く聞かせてくださいっていうようなアプローチをします。でお話ししていく中でね、その評価偏ってないっていうのを一緒に考えていくことになるんですね。例えばこう仕事が苦手っていうのはマルチタスクが苦手で、でその職場ではスピード感を求められるんだけれども、自分は何回も確認作業をしてしまう、それで遅くなってしまうっていう、仕事が苦手っていう話だったとすると、それはマルチタスクが苦手なだけであって、仕事が苦手とかできないっていうことではないよねって。例えばそのシングルタスクなら得意だよとか、あとね、確実に確認作業何回もするから、あんまり大きなミスはしたことないんじゃないですかっていうお話になったりもします。で、そうですね、こう使えない人って、確かに直接周りから言われたことはないけれど、ただこう自分の中でどんどんその仕事の自己評価が下がっていたから、自分の中でそんな風に決めつけてただけかもって、確かにこう周りに質問とかしたら丁寧に教えてくれたかもっていう風に、その人のこう認知が偏ってる場合があると。なので本当にその言葉そうなのかなっていうのを、仕事が苦手で美人じゃないし職場の人たちは使えないって思ってるって本当かなっていうのをカウンセリングの中で広げていくんですね。美人じゃないしっていうのも、なんていうのかな、そのコンプレックスがあるのかなとか、過去にこんなこと言われたことあるのかなとか、あるいは周りに本当に美人の人が多いからそう感じるのかなみたいなのをアプローチしていきます。で、この傾聴ってカウンセラーに必須な能力だっていう風に言われているんですね。で、それはなんでかっていうと、その冒頭の、返事としてね、そんなことないですよって言ったらそこで会話が終わってしまうからなんですね。なんだかこの人は自分のこと分かってくれないって思って心を閉ざしちゃうこともあるかもしれません。 うん、私はなんかそんなことがあったような気がします、うん、なんかね相手の立場に立って物事を考えるって難しいけれど、でもこう相手を深く知るために、まあ、実は大事なスタンスだったりします。うん、なんだかねこう基準って人それぞれで、例えばこう東京大学に通っていますっていう方が、自分は頭良くないんですよっておっしゃったとしますよね。で私のその個人的な物差しで言うなら、いやいや東大なんて頭いいに決まってるじゃんって思うんだけれど、そう思ってねそんなことないよって、そんなことないんじゃないですかって言ったら、そこで会話が止まっちゃうわけですよ。で、まあ、現にその方の周りには頭のいい人が多くて、で成績は実際こうみんなの中で下の方かもしれなくて悩んでるんだっていう話がしたいのに、カウンセラーにねそんなことないよって言われちゃうと、あもうこの人に話すのいいややめようってなっちゃうっていうことがあるんですよね。うんうん、だからなんでそんな風に思うんだろうっていうお話を聞いていくと、うんうん、もしかしたらこう、まあ、謙遜で言ってるだけかもしれないし、まあ、じゃあ謙遜で言ってるのだとしたら、何かこう謙虚に生きていくんだよって、ね、人生のどこかのタイミングで言われたからそうなってるのかもしれないし、うんうん、まあ、あるいは本当にその、ね、学校の中では成績があんまり良くなくて、でもこう親からも期待されているし、こう別の大学にいた友達にはいやいやあなたは頭良かったよ知ってるよとかって言われちゃうと、あもう自分誰にも話せないやって思っちゃう、うんうん、なのでまずはそうなんですね、なんでそんな風に思うんですかっていうようにしています。これがねなかなか難しいんですけどね、そんなことないって言いたくなるんですけどね、うんうん、まあでも、まあ、皆さんの中にももし周りにお話聞いてほしいっていう方がいらっしゃったら、もしよかったらこの、まあ、お話のテクニックというか、まあ、傾聴っていうことについてちょっと頭に入れておいていただけるといいのかなって思いました。うんうん、で、まあ、この傾聴って実はその、まあ、良好な、ね、人間関係を築くための大切なコミュニケーションの一つとして社会人に必要な能力っていうふうにも言われていたりします。まあ、何かというと相手の立場に立ってお話を聞く力なんですね。うん、だからお仕事で生かすとしたら、そのお客さんが何を求めているか、同じ視点に立ってこうサービスの提供だったりアプローチができるっていう意味で、うん、できて損はない力だと常々私は思っています。こう B2B のお仕事されてる方でも、うん、なんか自社のサービスはこういう点が素晴らしくて、でもねぜひ使っていただきたいんですってプレゼンをするばっかりよりも、相手が何を求めているのかなっていうのをまず聞く、相手の立場に立ってお話を一通りこう聞き出したところで、うん、自分の会社だったらこんなサービスが提供できますがどうですかっていうふうにお話ができると、うん、なんかこういい流れができていくというか、うんうん、なのでね傾聴ってできてそんなことはないと思っています。うん、相手の立場に立つって難しいですけどね、うん、だからもしあこういったことを今回お話聞いていてちょっと興味持っていただけたのだったら、傾聴でまあグーグルみたいなこともいいと思うし、そういったこう本が出ていたりお話の聞き方っていうのが本で出ていたりもすると思うので、うん、ちょっと興味あるなって思った方はよかったらお勉強をちょっとしてみていただけると嬉しいのかなって思っています。うん、自分のね主観を抜きにしてお話を聞くって、まあ、一見難しいことのようにも思うし、あと友達がねもしかしたらそんなことないよ待ちの場合もあるのでいやー自分仕事できないし美人じゃないし取り柄ないんだよね、あーそうなんだ、いやいやそんなことないって言ってよみたいな場合もあるので、まあそのね立場相手との関係性にもよりますけど、うん、まあカウンセラーに求められてるのはそんなことないよではないのかなと私は思っているので、うんうん、というまあ傾聴についてのお話でした。うん、なかなかね深い話が今日はできたんじゃないかなと思っています。はい、今回は傾聴というテーマでお話をしました。以上中本のツボでした。 この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本ひめかのな、中本ひめかのな、第8回いかがでしたか。なんだか余談ですけれど、この11月のあれですね、最後の週あたりで私ちょうどカウンセラー始めて丸3年が経ったあるいは4年目の出発の週だったような気がして、すごくこう改めて私もお話しながら、あ、やっぱりなんだろう、初心をね忘れずというか、この傾聴だったり丁寧にお話を聞くっていうのを、やっぱり忘れてはいけないなっていうことを今改めてお話しながら感じました。皆さんどうだったでしょうか。よろしかったらツイートだったりお便りで聞かせていただけると嬉しいです。そして来週は11月の5週目、5週目は中本自身の近況トークをお話しする時間をいただけたので、あんまりね普段なんか近況とか話すことなくてあれなんですが、ちょっとこんな人がパーソナリティやってるんだっていうのをより知っていただけるような、トークができればと思っています。番組ではあなたからのお便りお待ちしています。ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は電話番号を必ず書いてメールを送ってください。悩みや不安を聞いてほしいけど電話は苦手という方はお便りでも結構です。そして心理カウンセラーやカウンセリングについての質問、私中本ひめかへの質問もお待ちしています。メールアドレスは naka@joqr.net naka@joqr.net です。番組の感想、ハッシュタグひめたん文化放送をつけて SNS でつぶやいてください。番組のツイッターアカウントのフォローもお忘れなく。次回の更新は11月29日月曜日午前7時です。1週間後またお会いしましょう。お相手は中本ひめかでした。またねー。